朝鈍い日が出てて風がある、千の天使がバスケットボールする。
この音声ファイルは政治学言論 A ナンバー8ボリューム2、政策競争と拒否権プレイヤー理論について解説するものです。もし開いている資料が間違っている場合は、この音声を止めて正しいファイルに変更してください。今回の音声解説で扱う範囲は教科書139ページから149ページです。教科書が手元にある方は該当ページを開いておいてください。それでは早速講義を進めていきます。スライド4枚目をご覧ください。前回のボリューム1の資料の中で解説したように、公共政策の形成過程は様々な団体やアクターが連徒を獲得することを目的に相互に競争したり合意形成を図ったりするような過程として捉え直すことができます。そのような団体が連徒を獲得することを合理的に目指すものとして政策過程を捉え直したときに、どのような形でこの政策形成過程、決定過程を捉え直すことができるのかというのが、今回のボリューム2の内容になっていきます。まあ、要するにそのような団体の代理人として政治家とか、まあ官僚がいると。なので、その、まあメインアクターである団体に注目して、で、まあその団体の選考、まあ団体って言ってもたくさんありますから、その様々な団体が政策過程に、まあ参入してきて、政治家とか官僚とかにいろいろとプレッシャーをかけたり、あるいは直接的に発言などをしながら政策形成に関与していくというような過程として、政策過程を捉え直したときに何がどういうふうに議論することができるのかというのが、まあ今回の内容になるということです。それではスライドの5枚目をご覧ください。一般にそのように団体の相互作用の場として政策形成過程を捉え直したときに問題になるのは、どのような団体が参入してくるのかということです。ここで大きく分かれるのは、団体と一口に言っても非常に高度な形で組織化されて連徒を獲得するということが、その組織の中での目的化している集団というのと、緩いつながりの中で組織というものが構築されていて、で、そのために組織化というのが非常に難しく、まあ、その、特にその組織と、まあ言っても、その組織に属する人があまりにも多すぎて、何らかの資源というか連徒が配分されたりする場合、あるいは獲得する連徒が、個人レベルで考えると非常に小さくなるような集団の場合、そういう組織化が非常にしっかりしているものと、しっかりしていないような潜在的な集団というふうに、まずは集団というのを分けて考えることが、できるんですけれども、その集団を自由に参加させる、まあ、政治過程というのと、そうではない政治過程の、まず大きく分けると2種類あるというふうに政治学では説明されます。で、多くの集団が、まあ、ある種自由ではないですけれども、まあ、活発に政治過程に関わって、まあ、その圧力をかけながら政策形成に参入していくと。それを利益集団自由主義というふうに一般的には説明します。 ただ利益集団自由主義というのは、先ほども説明したように組織化されやすい一部の集団が、まあこぞって政策形成過程にまあ参与参入するという、ことになるわけですから、組織化されない利益というのは政治過程政策過程の中で、まああるいはその政策に反映されにくいというまあ結果になってしまいます。なのでその自由な参画というのを団体にどんどんどんどん、まあその要するに、自由な参画の機会を広げれば広げるほど、要するに多くの組織化された団体が政策過程に参入しやすくすればするほど、その組織化が難しい人たちの意見が政策に反映されづらく、その一部の連党の獲得を共通目的化している高度に組織化された集団ばかりに、その連党がまあ配分されるというか、そのそういう集団ばかりが連党を獲得しやすくなるという点がまあ批判されるわけです。従いまして、これに対する政治のあり方としてコーポラティズムというのも考えられるわけです。これはどういうものかというと、その多くの集団が相互にやり取りをするというよりも、非常に高度にまず組織化された利益団体というのがいくつかあって、その利益団体がまあ大きな頂上団体みたいなのを作るわけです。そしてその頂上団体がある種団体の代表リーダーとして政府と交渉し合いながら自らの選考を政策に反映させるような仕組みというふうに理解できるわけです。そのように頂上団体を結成して政府と交渉するということは、一部の組織化されているまあ集団ばかりというよりも、やはりその頂上団体あるいは代表者として政府に関わるわけですから、まあその未組織の利益とか個人レベルでは受け取るレントが小さくって、まあそれゆえに組織化されづらいような、まあ組織の利益みたいなのもちょっと代表しなければというような形になっていき、まあ結果としてその利益集団自由主義のような場合と比較すると、まあ多くのまあ団体にまあちょっと、まあ公平な相対的には、まあ公平な形で、例えばその税が配分されたりというような帰結がもたらされやすいというふうに考えられますし、まあだからこそなんですけれども、きちんと頂上団体のまあ人たちが交渉して、その結果として、ある政策が決まったときに、まあ全団体というわけではないんですけれども、その政策のまあ、実施とかに、そのやっぱりその自分たちのまあ親分じゃないですけども、まあ頂上団体の人がまあいろいろ考えて決めたことだからというので、政策の円滑な実施にまあちょっと責任を持つというような話にもなりやすいというふうに解説されることが多いかなと思います。まあ端的に説明すると、利益集団自由主義のような場合は、一部の集団にあるいは集団が連党を獲得しやすいのに対して、コーポラティズムの場合は頂上団体が利益集団間の利益を調整した上で、連党獲得というのを目指すので、特定の利益団体が連党を独占することが困難になるという、まあそういう話になります。そのように連党の獲得を目指す団体は、当然政治家や官僚に働きかけるわけですね。政治家に対する働きかけというのは非常にわかりやすいと思います。要するに選挙での支援であったり、まあ様々なその政党活動に対する寄付だったり献金だったりという、まあそういう話になるわけですね。他方、官僚との結びつきというのはちょっと考えづらいかもしれません。というのも、官僚はまあその裏金みたいなのをもらうケースというのがもしかしたらあるのかもしれないですけれども、 まあ、一般的にその寄付したり、個人的に寄付したりというのは考えづらいわけですから、ここで問題となるのは、その団体が官僚をどう虜にするのかというまあ問題になるわけです。スライド6枚目に書かれている内容がまさにその官僚をどう団体が虜にするのかという話になります。ここでポイントになる、ものはですね、まず、政策を作る際には専門家同士のネットワークが形成されやすいということです。これを一般に政策ネットワークと言い、様々な専門家が構築するネットワークという中で、官僚は、政策形成のための情報を獲得する傾向にあるというふうに説明されます。当然、そのネットワークがどういう性質を持つかによって、そのネットワーク内の、アクターは、まあ、どういう、まあ、構成になっているのかというのも、変化していきます。閉鎖的なネットワークもあれば、開放的なネットワークもあるんですけれども、この虜にするという話の中で重要になるのは、まあ、その閉鎖的であれ、開放的であれ、そのネットワークの中に、規制対象たる利益、まあ、その特定の圧力団体というのがしばしば含まれるということです。要するにですね、本来官僚あるいは行政が規制すべき集団対象というのがそのネットワークの中に組み込まれることによって、官僚が社会についてあるいは規制対象について情報を得る際、まあ、当然そのネットワークを利用するわけですけれども、その規制対象とある団体から専門的な知識を入手しようという、まあ、傾向が強くなるわけですね。で、教科書にも書かれている通りですけれども、実際に官僚というのは、その規制対象、あるいはそういう対、規制対象を含む社会について、新規の情報とか知識を持っているわけではないので、それを得るために政策ネットワーク内を通じて情報を得るとき、規制対象から新しい最新の情報を得たり、専門的な知識を入手したりという、まあそういう話になっていくわけですね。とするとですね、当然団体側が出す情報っていうのが、自らにとって不利になるような情報にはならないわけですから、結果として、その専門知識を元にした政策形成というのが規制対象に対して極めて有利になるという、まあ、状況が生まれるわけですね。これを、まあ、若干うがった言い方をするとですね、官僚が入手する専門知識が団体の、情報に、団体の発する情報に基づくものになるため、官僚が団体の虜になってしまう。まあ、虜理論とは、まあ、そういう理論だというふうに説明されることが多く、その典型例としては、例えば原子力、まあ、規制、原子力発電の問題などがありますよというのが教科書では説明されています。それではここら辺で一旦休憩を取りましょう。30秒から1分休憩してください。皆さん休憩を取りましたでしょうか？私は夏バテで、倒れております。それでは、講義に戻りましょう。スライド7枚目をご覧ください。ここからはですね、まあ、これまでの、政治家と官僚の関係であるとか、まあ、その政治家官僚と、まあ、それらを、代理人とする団体の、まあ、活動とかをですね、解説してきましたが、そのような各アクターを、含む、政治過程、政策過程というのを、どのように記述するか、あるいはどう考えるかという、まあ、話をですね、簡単に説明していこうかなと思います。まずですね、今までの話を少し、まあ、ちょっと脇に置いて、合理的な意思決定というのは政策過程において可能なのかどうかという話にちょっと軸足を移しましょう。合理的な意思決定というのは、スライド7枚目に記しているように、社会にとって何が望ましいかというのがはっきりと分かっている。 そしてそれを実現するために最適な選択というのも分かっている。そして、そのような政策がどのような費用を用いて行われ、どのような効果を、もたらすことができたのかという、まあその費用便益関係のようなものもはっきりと分かっていると。そのような場合にですね、合理的な意思決定と、される、非常にですね、最小のコストで最大の効果をみたいな、話が実現可能になるわけですね。実際にですね、PPBS と、呼ばれるような、合理的な意思決定を行う、政策というのが、例えば、過去アメリカなどで採用されていたというケースももちろんございます。ただ一般にそのような合理的な意思決定というのは特に政策に関しては非常に難しく、先に説明した PPBS というのも実際のところあまりうまくいかなくって、最終的にですね、廃止されるという、言うなれば失敗したという、評価がなされることが一般的ではないかなと思います。なぜ、ここで、考えなければいけないのは、なぜ合理的な決定というのが難しいのかということです。スライド8枚目をご覧ください。大きく分けると、合理的な決定が難しい理由は2つあります。1つは、そもそも公共政策というのは価値の権威的配分決定であり、価値っていうのは一概に何が優れているのかっていうのを決めることは難しいということです。また仮に全体の利益、公益はこれなんですよという形で提示しても、やはりその具体的な政策過程に関わっている団体が持っている個別の利益と、食い違ってしまった場合、その全体としてはこの方がいいんですよって言っても、やはり直接それに関わっている圧力団体が、我々は損をしてしまうではないのか、みたいな主張を繰り広げるということも当然あり得るわけで、そうなると、その全体の利益とか公益っていう価値を成立させる、あるいは目指すということも難しいと。なので合理的な決定もまた難しいというふうに考えられます。二つ目はですね、そもそも今後の未来のことなんて誰もわからないわけですから、何が合理的なのかという問題設定自体が成立しないと。これはいわゆるその政策の不確実性、あるいは公共政策をめぐる不確実性という形で、説明されることが多いんですけれども、想定外の事態というのが常に想定し得る中で政治的な決定というのを行うのがまさに政策過程なわけですから、そもそもですね、合理的に、何かを選択して決定するということが難しいというふうに考えられるわけですね。従いまして、そのような合理的な過程というよりも、例えば現状にある政策をこの様々なアクターの意思先行が積み重ねられる中でどう動いていくのかという形で記述していくというのが政策過程の記述の仕方としてはあり得るんじゃなかろうかと。したがってそのような現状がまずここですよというのと、そこからどう動くのかというのを、説明する理論というのが、誕生していくという、ことになるわけですね。で、今回ですね、ちょっとここら辺の、解説を、短く、ちょっと行うことができないので、若干ちょっと20分ではなくて、総計30分ぐらいになってしまうんですけれども、ちょっとこの点だけ、お許しいただければと思います。スライド10枚目をご覧ください。じゃあ具体的にどのような、形で、政策変動というか政策決定、あるいはその政策過程を記述するか ということなんですけれども、先ほど説明したようにまず現状維持あるいはその現状というのが、まあ、ある、ところに存在していて、それをどう動かしていくのか、でまあ、そういうまあプロセスとして描きましょうというのが、いわゆるそのステータスクオーとかあのウィンセットというまあ、概念を、利用した、インクリメンタリズムの、モデルになります。まあ教科書146ページのまあ解説にある通り、現状維持点をまず中心に制作過程を考え、様々なアクターがそれぞれに先行を持ち、その、まあ、相互作用の中で現状維持点からどう変化していくのかというのをまあ考えましょうというのが制作過程に関するまあ記述と、なるわけです。で、これに関しては口で説明するのはとても難しいので、実際にスライド10枚目の図を見ながら解説していくことにします。スライド10枚目には教科書147ページにある図 8-1 の丸1と丸2の2つの図を載せています。まず、このスライドの図の赤く塗られている SQ と書かれているのが今存在している政策の現状位置、現状の位置と考えてください。そしてこれをどう動かすかというのを福祉と軍事の歳出拡大という観点から考えるものだと理解してください。で、丸1の場合は、まず、この、軍事と福祉に関する歳出拡大に対して関わっているアクターが2人いる。それぞれ A、B とします。で、この丸は何なのかというと、それぞれのアクターが許容をできる範囲だと考えてください。例えば、A は、ステータスクオーの SQ、丸1を見てくださいね。SQ の右側に位置してますね。これ何を意味してるかというと、A さんは、軍事歳出を好む一方で、福祉歳出に関しては、それほど好まず、現状通りを志向しているということです。じゃあ、B さんはどうかというと、SQ の下に位置づけられていますね。つまり、B さんに関しては、福祉歳出を抑止することと、軍事歳出に関しては、ほとんど変わらない。これを、まあ、目指しているというわけですね。で、A さんの位置から、SQ まで直線引いて、ぐるっとと円を描く。同じように B さんから SQ に、まあ、あのコンパス広げてぐるっと円を描く。これがですね、それぞれの A さん B さんの政策変動の許容範囲となります。例えば B さんわかりやすいんで B さん見てみますと、まあ、SQ の福祉に関してですよ。福祉に関して SQ の下側にぐるっと丸が書かれてるでしょ。とするとですね、福祉を当然、B さんは歳出拡大を目指していないというまあことになるわけですから、これが例えばその SQ より上、福祉歳出をもっと進めますという場合は、この丸の外側に動くということになるわけですから、B さんは許容できないとなるわけですね。同様に A さんに関しても軍事歳出を好んでいるわけですから、軍事歳出をより少なくする SQ の左側に円は伸びてませんね。そのように考えると、この円の範囲内がそれぞれの A さん B さんの許容範囲内ということになります。で、この円の中で色がついてますね。 青色、重なっている部分に青色がついてるじゃないですか。で、このポイントが、その A さん、B さん、両方が妥協できる、合理的な観点から妥協できる範囲です。つまり、副詞採出を、まあ、減らしつつ、ね、青い、丸一の青色の部分は SQ の下側にちょっと伸びつつ、軍事採出の方向にちょっと伸びている、まあ、楕円というか、まあそういう形になってるじゃないですか。とすると、この青色の範囲内で、まあ、その案が提案された場合、A さん、B さんに、まあそれを断る理由があんまりなくなるという意味で、この範囲内で合意形成がされやすいと。で、この青い範囲のことをウィンセットと呼んでるわけです。丸二の方はもっとわかりやすくって、A さん、B さん、まあ、ともにですね、理想点が SQ から、まあ、軍事採出が、まあ、その、ほとんど両方とも軍事採出を望んでるわけじゃないですか。丸二の方ですよ。丸二の方を見ていただくと、A さんも B さんも理想点が SQ より右側に行っていて、で、どっちもですね、その、福祉に関しても SQ の、下側でしょ？なので、実際円書いて、まあ、そのウィンセットを見ると、かなり丸1と比べると大きいことがわかるじゃないですか。要するに、A さん、B さんの選考が結構似通っていて、まあ、それゆえにですね、こういう形で、そのウィンセットというのも、まあ、大きくなっていくと、いうことがわかりますし、このウィンセット、との中で、まあ、合意形成というのが、まあ、可能になるのであれば、まあ、かなりですね、多様な形で政策案というのも、まあ、考えることができると、いう、まあ、話になるわけです。最後にですね、最後にというか、まあ、丸三も、ついで見ていきましょう。で、スライド11枚目をご覧ください。ここではですね、SQ の周りに A、B、C と3人。1番と比べると、アクターが1人増えてますね。で、それぞれですね、まあ、丸1、丸2と同じように円を書いて、ウィンセットを、まあ見ると、3人の円が重なっている部分が一番濃い青色の部分しかないことがわかるかなと思います。要するに、A さん、B さん、C さん、それぞれが制作過程に参入してきて、で、まあ、このような形で制作選考、あるいは理想点というのを持っていて、で、A さん、B さん、C さん、全員の合意が必要な場合は、この青色の狭い部分でしか合意を調達することができない。まあ、要するに、アクターの数が一人増えると、場合によっては合意ができなくなったり、あるいは合意できるスペースが、ウィンセットが非常に小さくなってしまうというのがわかるのではないかと思います。このウィンセットに関する、説明が、を書いているのがスライドの12枚目になるんですけれども、このウィンセットの意味というのは何回も繰り返しているように、合意が形成されやすい範囲というふうに定義されますので、このウィンセット外にある政策案を提示した場合は、当然その分拒否されやすく、なりますので、結果として現状が維持されるということになります。で、また大事な問題として、やはり拒否権というのを持っているプレイヤーが何人いるのかというのがいかに大事なのかというのもわかる。これも、このウィンセットを用いた考え方の利点だと思います。要するに、すべての人が合意しないと政策を実現することができないというのは、一人でも反対した場合に政策を実現できないというわけですから、そのすべての人に政策を拒否する権限が付与されているというふうに解釈できるわけですね。で、そのようにすべての人が政策に対して拒否する権限を持っている状態で、 その多くの人が政策に、まあ、参加するとなると、要するに、丸1と丸3のような違いが出てくるわけです。全員に拒否権というのが与えられている状態で、かつアクターが1人増えるだけで、ウィンセットの幅が非常に小さくなるわけですね。これは要するに、拒否権を持っているプレイヤー、そしてそれが何人かというのが合意形成を行う際にいかに大事なのかというのを示すものでもあります。で、最後にですね、政策過程の丸一の部分のアジェンダ設定の話をして、ちょっと終わろうかなと思います。ちょっと順番変わりま、変わるというか戻りますが、スライド10枚目の丸一の図をもう一回見てください。この丸一の図に P という、まあ、ところに矢印が引いてる、引かれているかと思います。これ、何を意味しているかというと、アジェンダ設定の権限を持つ人がいかに有利かというのを表しています。先ほど説明したように、ウィンセットの範囲内であれば、基本的に合意形成が可能なので、まあ、どういう提案をしても採択されやすいのですけれども、まあ、そのウィンセットの中でも、まあ、A さんの理想点に近い場所はどこか、B さんに近い理想点の場所はどこかという、まあ、差はあるわけですね。で、その、まあ、その差を考えたときに、議題設定の権限を持っている人は自分の理想点に一番近くかつ合意形成の可能なウィンセットの範囲で案を提示することができるわけですね。要するに、丸一の図の場合、A さんが議題設定の権限を持っていた場合、この矢印 P の位置で何らかの政策案を提示するということになりますし、逆にもし仮に B さんに議題設定の権利があった場合、権限があった場合は、そのウィンセットの反対側ですかね、B さんの理想点に一番近い場合、ところで、まあ、その政策案というのが提案されるのではないかと思います。このようにですね、議題設定がなぜ重要かというのを理解する意味でも、このウィンセットによる説明というのは有効な道具になりうるのではないかと思います。はい、ちょっと今回図の解説とかが入りましたので、長くなってしまいましたが、ここら辺で講義を終わろうかなと思います。スライド13枚目にあるポイントを、まあ、理解した上で自己課題に回答してください。